はい、それでは ② の話題としまして、NATO 加盟問題ですね。こちらフィンランドについてはね、先日加盟申請へということで、フィンランドの大統領と首相が加盟申請するぜっていう話、取り上げましたけれども、今回、スウェーデン、こちらの政権与党である社会民主労働党、昨日15日にですね、スウェーデンの大西洋条約機構加盟、こちらを支持すると表明しました。与党がね、支持するぜということを表明し、この与党の態度表明により、スウェーデン、加盟申請ほぼ確実となった情勢です。フィンランド、これまでね、加盟申請するというふうに、大統領とか、首相が表明しておりましたけれども、昨日15日に正式に加盟申請すると発表しました。これを受けて、NATO、このスウェーデン、フィンランドの北欧2カ国、申請するということであれば、迅速に手続きを進めるということで、14日から15日にベルリンで開かれた NATO の外相会合では、歓迎する声が相次ぎました。ストールテンベルグ、NATO 事務総長、閉幕後の記者会見の中で、可能な限り批准手続きを早めると主張。ブリンケン、アメリカ国務長官は、北欧2カ国が正式に申請すれば加盟国になると確信していると話をしました。こちらね、この加盟にあたっては一つ、大きなハードルが NATO 加盟についてはあります。何かというと、NATO というのはどんな組織かというと、改めて、ご説明させていただくと、集団的安全保障、これをね、やっていくための同盟、同盟組織、同盟条約の機構というものが NATO というものです。どんな同盟かというとですね、第二次世界大戦、欧州でナチス、ドイツとアメリカじゃない、イギリス、フランスが衝突をしたと。で、この時にアメリカっていうのは自動的に第二次世界大戦に参戦したのではなくて、結局第二次世界大戦に参戦していくっていうのが遅れてしまったと。時間かかってしまったと。で、その間、ナチス、ドイツとかですね、自由主義、民主主義の陣営が、その間ダメージを被ってしまうということになってしまった。再び第二次世界大戦のね、ようなことを起こさないためにも、やはりアメリカの抑止力、これが必要不可欠であると。で、アメリカが、いや、自分はアメリカなんでね、なかなかその欧州のことについては、ちょっとなかなか面倒見きれませんわ、っていう態度では困るということで、作られたのが NATO というものです。アメリカが自動的に参戦するように、例えばイギリスが攻撃を受けた。NATO 加盟国のどこか1カ国でも攻撃を受けたら、それは、アメリカ合衆国のフロリダ州が攻撃を受けたことと同じことであるということで、アメリカが自動的に参戦するというような、まあ、こういった条約なわけですよね。こういった、性質上、イメージしていただくとクラス、30人いますと。そのクラス30人のうち、1人でも、隣のね、クラスに攻撃を受けたら、それはクラス全体が攻撃を受けたと。何々くんと何々くんの間の問題ではないと。それは我々 A 組にこう喧嘩を打ってきたっていうことと一緒だと。であれば3年 B 組をぶっ飛ばさなければいけないと攻撃を仕掛けてきた。まあ、こういったなんとなく不良漫画とかね、そういったものをイメージしていただくとね、お前どこ中やどここうやみたいな、何々こうでその何々こうがうちの生徒にこうねカツアゲしてると。ふざけるなと。これは、うちの、高校全体の問題であるということで、なんか河原で決闘みたいなね。まあなんかそういうシーン、まあ漫画の話ですよ。なんかまあそういったものをイメージしていただくと分かりやすいと思うんですけども、これがまあ集団的、自衛権、集団的安全保障というやつなわけですよね。なので、万格であるアメリカ君が、第二次世界大戦、ナチスドイツ君に、イギリス君とかフランス君、あるいはオランダ君とかがね、みんないじめられたにもかかわらず、万格が、いやー、ちょっと俺は、ちょっと、あんまり、いや、喧嘩したら強いし、喧嘩するんだけど、別にナチスドイツ君に、俺自体は、なんかそんなに今、攻撃受けてるわけじゃないさ。いや、態度は良くないと思うよ、いろいろと。良くないと思うけど、俺が出る話じゃなくない?みたいな、ことをしていたのが、いやいや、あなたは、万格なんだからと。しっかりと、やってくれなきゃ困るよ、ということで、じゃあ、そういう風になるように、NATO、 作ろうぜっていうことで第二次世界大戦、そういった反省に基づいてですね、作られたものが NATO ということになっております。で、冷戦崩壊後、この NATO というもの、みんながね、安全保障を考えていく上でアメリカの後ろ盾が欲しいと、アメリカ組の中に入りたいということ、アメリカ、欧州組にね、入りたいということで、拡大していった。で、これ今言った通り、誰か一人でも攻撃を受けたら、どこか一カ国でも攻撃を受けたら、それは全体に対する攻撃だっていうことになるので、多数決で加盟国増やすことはできません。みんな全会一致なんですね。まあそれはまあそうですよね。だって、いや、俺はあいつのこと気に食わないと思ってると。あいつなんて別にうちの身内じゃないとかって思ってる人が一人でもいたらですね、それでなんか命かけろって言われてもちょっと困るよと。いや、だってそいつは違うじゃん。なんでよっていうことになってしまうので、全員が、今回の件でいけば、フィンランド、スウェーデンの加盟、こちらにね、賛成っていうふうにしないといけないということで、NATO、一カ国、難色を示している。他にもね、あるかもしれないですけども、特に、説得、焦点になっていくのが、トルコになります。トルコも NATO の拡大の中で、トルコ加えられているわけですけれども、この NATO への加盟、スウェーデン、フィンランドの加盟についてトルコ、どういうふうに対応していくのかということが大きな問題、課題になっていくかなと思っております。トルコ、テロ組織として、自国内でですね、クルド系武装勢力、クルド労働者党、PKK、こういったところとですね、人権問題とかそういった絡みなどもあり、北欧2カ国、このクルド労働者党、クルド系武装勢力と関係が近いということもあり、トルコとしてはですね、自分たちの国内でいろんな問題を起こしているところと仲がいいフィンランド、スウェーデンが加盟するっていうのはですね、ちょっとこれは難しいよっていうことを言っている、テロを支援しているような国じゃないかということで加盟すべきではないと、トルコのチャブシオール外相、この前のね、14日から15日の NATO 外相会合の中で、難色を示したということになっております。こういった状況の中、どういうふうにそれを説得していくのか、なかなかね、時間がかかっていく可能性も十分あるわけです。そうすると、その加盟手続き中というものは、まだ加盟国ではないわけですから、ロシアがですね、フィンランドとスウェーデンを攻撃、NATO に入られると困ると。入ったら、アメリカと戦争することになってしまうから、フィンランドとスウェーデンが入る前に、今回のウクライナと同じようにですね、攻撃を仕掛けなければいけない、みたいな判断に陥る可能性もあります。その間の安全保障、フィンランドとスウェーデンどうするんだということで、フィンランドとスウェーデンに対して、まあ、イギリスがね、支援したりとかっていう、覚書をね、結んだ、覚書だったかな、文書に署名をして、他国から攻撃を受けた場合に軍事支援するという約束、こういったものをしているわけですが、実際に、どういうふうなことになっていくのか、非常にね、緊迫した情勢というものが、この後も続いていくなと思います、フィンランドとスウェーデンが、NATO 加盟を申請するっていうことはですね、戦場が拡大する可能性もあるということで、より世界混乱になっていく可能性というものあります。ロシアがね、実際今ウクライナでもこううまくいっていないという状況の中、外から見た感じだとですね、フィンランド、スウェーデンにまで、こう戦場を拡大させていくのかというと、まあ、合理的に考えるとそんなのは難しいんじゃないのかなと思うんですが、ウクライナ侵攻ね、いろんな専門家は合理的に考えればありえないというふうに言っていたにもかかわらず、合理性よりもですね、安全保障とかいろんな理由、こういったことで、こう、なんでしょう、トルコがね、トルコじゃない、ごめんなさい、ロシアがウクライナに侵攻したわけですから。で、合理性ってね、まあ、やっぱ戦争とかこういった話って僕合理性って必ずしもね、判断にならないと思うんですよね。例えば、なんだろう。例えば、自分がすごい、その、なんでしょうね、屈辱的なことをされると。例えば、何にしようかな、なんか、うまく例えができないですけれども、自分の、思想、心理上、どうしてもできないということ。 それを、例えば、これがわかりやすいのかな、ちょっと、難しいんですけれども、例えば、イスラム教徒、敬虔なイスラム教徒の人に、豚肉食べたら、1億円あげるよって言われて、まあ、それなんか、経済合理的に考えたら、豚肉食べただけで1億円もらえたら食べるでしょみたいに、なるかもしれないですけれども、そんなことね、多分1億円とか、その1兆円とか積まれても、豚肉なんて食べないって、こう、経験なね、経験な、イスラム教徒の話、あくまでも、実在するかどうか置いといて、その話をしてます。僕の知り合いにイスラム教でトンカツ食べてるやつ知ってるよとか、そういうことを言い出す人とかね、こういう話するといるかもしれないので、言っときますけれども、敬虔なイスラム教徒として、イスラム教徒全員って話じゃないですよ。その人が、1億円もらってもやらないって、食べないって言っている人に、経済合理性を考えたら食べると思ったんだけどなーとかって言っても、いや、そんな、せんない話じゃないですか。そこって思想信条の問題なので、そうすると合理性とか、やっぱりそれで超えたところの何かで行動がなされる。まあ、国の安全保障とかっていうのは、まあ、いろんなその、歪んだ歴史観とかね、プーチン大統領なんかいろいろ言われてますけれども、彼の心の中、彼の思想心臓とか、あるいはロシアという国全体が安全保障に対してどう考えているのか。まあ、こういったところを踏み込んでいかないと、経済合理性では考えられない行動というものは十分取られる可能性があるわけです。なので、そのあたりも踏まえてですね、ロシアの西部近郊、欧州近郊の安全保障の状況、軍事的な混乱、混沌というもの、より一層ね、混迷の度合いを増していく可能性、あると思いますので、しっかりと注視して見ていかなければいけないなと思います。